はい、デュマンティーネ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズ、今日17日目ですね。交流の法則、ザ・ロー・オブ・アソシエーション。まあ、昨日に続きちょっと夕方の、収録になります。誰と交流するかによってあなたの人生は大きく変わります。何年も前に私は宗教的、哲学的、精神的な指導者や信条をまとめたリストを作りました。3000もの宗教的教えや異なる精神的な在り方を要約したものです。一つ一つの項目に優先順位をつけ、その基盤となる文化がある土地へ旅をし、さまざまな信条や哲学を持つリーダーとフォロワーに会いに行くことを目的にしていました。私がそれをした背景には、寛容さの中でこそ人は成長できるという思いがありました。もしたくさんの人から人生の道のりで得た全ての教えを学ぶことができ、その進化をありのままに認めることができたなら、世界に通用する大いなる存在になれると考えたのです。こういった人々と交流を持てたら世界的な賢者になれるでしょう。また全てのタイプの精神的な信念を持った人々と交流できたら、スピリチュアルな教えや優雅さを学ぶだけでなく、さらなる理解力や寛容さを学ぶことができると思ったのです。現代の鉄人でピューリツァー賞受賞者であるウィル・デュラントは言いました。最も偉大な宗教は最も寛容なものである。あなたが自分の限界をなくして様々な人と交流を持てば、あなたの精神性、スピリチャリティが大いに目覚めることでしょう。偉大なるスピリチュアルリーダーを選び、彼らと交流を持ちましょう。その気になれば、あなたは彼らと直接コンタクトを取ることができるはずです。直接電話をしてみてください。驚くべきことに、創始者や主要なリーダーたちとも直接話をすることができるとわかるでしょう。私もノーベル賞受賞者や、盆教の教祖だと話をする機会を持ち、有意義な時間を過ごすことができました。盆教の教祖であるボンポラマとは45分間にわたり、世界の愛と感謝について哲学的なディスカッションをしました。どのようにしてこれが実現したのでしょうか。それは単に夢をリストに書き留めて心に思い描き、指導者に会うことを明確にしたからです。ただそれが現実化したのです。早速あなたが会いたいと思う、あなたの精神性を目覚めさせてくれるであろう哲学者やスピリチュアルリーダーのリストを作りましょう。実際に会いに行き、交流する機会を持ちましょう。あなたの時間を、人生を、そうした賢明な人々と過ごすようにしてください。もしかしたらあなたは今、彼らに会いに行けるだけのお金がないかもしれません。しかし今はインターネットがあります。インターネットや本で彼らの教えや人生を学ぶことができるでしょう。直接でも間接でも彼らと関わっていきましょう。彼らはあなたの精神性を大きく開いてくれるでしょう。マインドが偉大な教えで満たされるほど、あなたは精神のマスターになるのです。最も素晴らしい行動は、あなた自身の魂に導かれることだとご存知ですか？覚えておいてください。最も素晴らしい教師、最も賢明なるグルは、究極あなた自身の魂です。あなたが感謝にあふれ、ハートを開き、交流の法則を実践していけば、あなたの内にある偉大なるメンターが目を覚まし、人生は大いなる知恵と祝福に満ちたものになるでしょう。アファメーション。私は精神性の高い賢人とつながります。私は偉大な英知でマインドを満たします。私の最も偉大な教師は私の魂が持つ真実の英知です。ということで、ね、やっぱりなんかね、資本主義の世の中なので、ね、お金をたくさん持ってる人がね、偉いという風潮がありますけれども、やっぱりね、その精神的なね、偉人っていうのにやっぱ私は惹かれますね。そして賢者、これにも惹かれますよね。なんか知識はたくさんあるんだけれども、全然賢い気がしない人がいる一方で、決して学歴はないしね、そんな本も読んでいないのに、なんか鋭い一言言う人がいるわけですよね。これがまあ知恵っていうことなんでしょうけどね。だから私が本当に知識をたくさん得るタイプだけにね、そう、どれだけ知識を得てもその知恵のあるね、本当にこっちが千冊読んでやっとなんか、到達したレベルにですね、知恵の人っていうのはなんか一瞬で到達するっていうかね、数学でもそうですよね。だからその数学の問題のパターンをたくさん覚えればある程度の問題は解けるんですけれども、でも本当になんか数学の天才みたいな人はもうひらめくわけじゃないですかね。私も中学時代に知能指数ナンバーワンだった谷川くんっていうのがいるんですけど、彼がですね、証明問題解くときにね、ピッてね、全然勉強しなかったよね。これここにこうやって線引いたらいけるんじゃないのみたいな感じでね。それは正解だったんですよね。まあそれでもうなんて言いますか、知能指数の差を感じましたよね。だからこっちはですね、だからそんなんでね、元々の地頭の良さでは勝てないですから。 まあそれもあってたくさんね本は読んでますけど、ただ、さっきも言ったように、その本をどれだけ読んだところで、ただ知識が増えるだけなんですよね。まあ竹村健一先生は、知識ね、知識にその時代の経験かな、意見をなんか加えて、インテリジェンスっていうことを、知性っていうことを言ってたんですけどね、いわゆる CIA ですね、セントラルインテリジェンシーエージェンシーでしたっけね、 CIA 中央情報局、この情報はだからインフォメーションではなくてインテリジェンスなんだってね、いう話なんですけど、だから本当情報っていうのは本当にありふれてるわけじゃないですか。だからまあ今の時代はやっぱりキュレーションというか、キュレーターみたいなのも求められていて、数ある情報の中で本当にそのね、石とね、ダイヤモンドをね、もう玉石混交なわけじゃないですか。その中で本当に、まあだから書籍なんかは本当にそうですよね。まあ編集がされていますから。やっぱり売らなきゃいけないですからね。これがインターネットになってくるとですね。まあね、もう、だからインターネットも、だからなんか光るのがあるんですよ。だから私本当に今度、夢を叶えもう3を出すにあたって、紬書房さんから出すもんだから、紬書房で普通に検索してるとですね、一人だけね、なんかアメブロがヒットするんですよね。その人に会ったこともないし、その人の本も読んだこともないんだけど、なんかブログとかその人のブログ読んでると結構面白くてですね、いや、一回会ってみたいなとは思ってて、まあ、いつかちょっとまあ、その人の本読んでみようかなと思うんですけど、結構尖ってるんですよね。だからそういう、だから本当にメジャーじゃないけど、なんかそういうね、全く誰も知らないんだけど、なんか、面白いの書いてる人。だから、笠子さんなんかもそうです。もう今のこそ笠子さん有名で、なんか今年からアメブロからノートに書いて、まあ、更新数が多いっていうのもありますけど、ものすごいページビュー得てますからね。あ、それで言うと、私の読書会に、モデレーターしてる魔女美っていうのがいまして、最近、魔女美が改め、なんか、なんだっけ、ターバン真由美に変わったんですけど、試しに魔女見で検索してみたらね、魔女見のノートがヒットするんですよね。そう。で、あと、ま、この、私今これラジオトークやってるんですけれども、熊谷やばいラジオかなんかで検索すると、この私のラジオトークがヒットしたりするんですよね。そう。この前、第12回だったかな。12日目かなんかが、その多分タイトルが、やばい方、熊谷やばいラジオって書いてたんで、それがヒットするんですよね。だそんな感じでね、この前そのモンタロさんって方になんか方に違う、モンタロさんって方が人道っていうやつでなんか会員的なホームページを作ったんですけど、全然ヒットしないわけですね。だからこれはだからホームページを作っただけだからヒットしないわけですよ。だからやっぱりそのどんどんそういう、まあ、ブログでもそうだし、ネット上にどんどんアップしていかないと。で、そういうのがアップされないと、いくらそのチャット GPT とかがあっても拾われないわけですからね。そう。だから夢を叶えるもうとかっつってやっても、夢を叶える像はみたいな感じで勝手にね、像について語られてしまうわけですよ。そう。だからまあ本当に、まあ Google とかも本当のなんか情報っていうのをなんか信頼度を高めるみたいになってますから、本人が本人らしきことをガンガン発信していけば、やっぱりそのネット上に正しい情報がやっぱ出てくるわけですよね。そう。だから今日の私じゃないですけど、なんだっけ、紬書房の彼のことを突然調べて、で、ブログまで読んであげるみたいな感じ。だから本当に、私が読む割は、多分そのブログって多分誰も読んでないと思うんですよね。でも私が読んだ瞬間に一気にアクセスが増えるわけじゃないですか。いや、面白かったのが、ちょうど今日公開になりましたから、ちょっとあれをちょっとまたアップしておきますけど、昨日ね、そのとある方と対談したんですよね。そう。そうしたら、その方は1年前、2年ぐらい前かな、その石井隆さんを読んでやった無印本命読書会っていうのがあるんですけれども、本当に無印本命読書会史上、最も集客に失敗した会がありまして、石井さんと私と裏方とその人しかいないみたいな、その会に参加してたことが分かりまして、対談の途中でね。まあ、その瞬間も撮ってあって、まあ、なんか編集してアップしたらしいから、ちょっとだけカットされてるかも分かりませんけど、まだ全部見れてないんですけど、そう。全く覚えてなかったんですよね。で、途中から、分かったんですよね。だから本当にね、やっぱり、一回ね、読書会出てもらって、しかもさ、私の読書会多い時は20人とかいますから、そういう時に出た人だったら覚えてないのもやむを得ない。ただ山中由美子さんとか来た時にね、出た読書会で、その辺で参加しましたりともあれなんだけど、石井隆さんと私とその人と裏方しかいない会に出て、まあもちろんあれですよ、その方は今 Facebook では顔出ししてないんで、それで、 熊次郎さんか。うん。だからそれで、だから、わからないやつもありますけど、でもそのズームで対談した時は顔出ししてましたからね。そう。でもまあかなり、身のある対談ができまして、まあ、かなり勉強熱心だから、そう、いろいろ、質問してくるんですよね。そう。だからやっぱり、いい質問をされると、いいアウトプットができるっていうか、やっぱ私なんかでも本当にそれこそ1万冊以上本読んでるわけですから、まあその自分が実践してるかどうかは別にして、頭の中にはいろんなものが詰まってるわけですよね。で、質問されればそれが出てくるわけですよね。そう。本当に私結構いろんな人のアドバイスね、無料でしちゃうんですけど、うん、もう本当に、そのアドバイスだけで悩みが解決しちゃってね、そっからその有料のあれに行かないみたいなね。まあ、それは若尾さんなんかは、そういうのは占い師の方とかでも言ってるんですけども、その一回で全部解決しちゃったら、ね、本当にお客にならないから、その、それで飯食っていくんだったら、本当に、触りだけね、教えてあげればいいと。で、いいなと思った人は、さらにお金払ってやってもらわないと、みたいなことをよくアドバイスしてますけどね。まあ、それが真実なんでしょうけどね。まあ、それも含めて、まあ、実践ですよね。実践。とにかく数をこなしていけば、経験値は積めるわけですから。ね。圧倒的な経験値持ってる人っていうのは、やっぱり強いですよね。うん。だから、ちょっと、まあ、でも昨日の令和の虎か、なんかね、その若い、なんかミュージシャンみたいな人が出てて、そのおじさんたちと、ドラゴン細井さんたちの、あれで全く意見が対立してましたけどね。今15歳のなんかすごい有名なアーティストがいるんでしょ？その人はその大人が経験しないとなんか歌えないような歌を歌ってるみたいな感じで、必ずしも経験は必要ないと、想像力が大事だみたいなこと言っててね、って感じで、はい。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。